眠れぬ夜に聞く文学。
夏目漱石、夢十夜、第六夜。運慶が護国寺の山門で仁王を刻んでいるという評判だから、散歩ながら行ってみると、自分より先にもう大勢集まってしきりに下馬評をやっていた。山門の前五六軒のところには大きな赤松があって、その幹が斜めに山門のいらかを隠して遠い青空まで伸びている。松の緑と朱塗りの門が互いに映り合って見事に見える。その上、松の位置が良い。門の左の端を目障りにならないように蓮に切っていって、上になるほど幅を広く屋根まで突き出しているのがなんとなく古風である。鎌倉時代とも思われる。ところが、見ている者はみんな自分と同じく明治の人間である。そのうちでも車夫が一番多い。辻待ちをして退屈だから立っているに相違ない。大きなもんだなあと言っている。人間をこしらえるよりもよっぽど骨が折れるだろうとも言っている。そうかと思うと、へえ、仁王だね。今でも仁王を掘るのかね。へえ、そうかね。わっしゃまた仁王はみんな古いのばかりかと思ってた。と言った男がある。どうも強そうですね。なんだって言いますぜ。昔から誰が強いって、仁王ほど強い人はないって言いますぜ。なんでも、大和だけの御事よりも強いんだってからね。と話しかけた男もある。この男は尻をはしょって帽子をかぶらずにいた。よほど無教育な男と見える。運慶は見物人の評判には一切頓着なく、のみと土を動かしている。一向振り向きもしない。高いところに乗って仁王の顔のあたりをしきりに掘り抜いていく。運慶は頭に小さい烏帽子のようなものを乗せて、周防だかなんだかわからない大きな袖を背中でくくっている。その様子がいかにも古臭い。わいわい言ってる見物人とはまるで釣り合いが取れないようである。自分はどうして今自分まで運慶が生きているのかなと思った。どうも不思議なことがあるものだと考えながら、やはり立って見ていた。しかし運慶の方では、不思議とも期待ともとんと感じえない様子で一生懸命に掘っている。仰向いてこの態度を眺めていた一人の若い男が、自分の方を振り向いて、さすがは運慶だな。眼中に我々なしだ。天下の英雄はただ、仁王と我とあるのみという態度だ。あっぱれだ。と言って褒め出した。自分はこの言葉を面白いと思った。それでちょっと若い男の方を見ると、若い男はすかさず、あののみと土の使い方を見たまえ、大自在の妙境に達している、と言った。運慶は今太い眉を一寸の高さに横へ掘り抜いて、のみの刃を縦に返すや否や、蓮に上から土を打ち下ろした。硬い木を一刻みに削って、厚い木くずが土の声に応じて飛んだと思ったら、小花のおっぴらいた怒り花の側面がたちまち浮き上がってきた。その塔の入れ方がいかにも無遠慮であった。そうして少しも疑念を差し挟んでおらんように見えた。よくああ無造作に蚤を使って 思うようなまみえや鼻ができるものだな、と自分はあんまり感心したから独り言のように言った。するとさっきの若い男が、
何、あれはまみえや鼻をのみで作るんじゃない。
あの通りのまみえや鼻が木の中に埋まっているのを、のみと土の力で掘り出すまでだ。まるで土の中から石を掘り出すようなものだから、決して間違うはずはない。と言った。自分はこの時初めて、彫刻とはそんなものかと思い出した。果たしてそうなら、誰にでもできることだと思い出した。それで急に、自分も仁王が掘ってみたくなったから、見物をやめて、早速家へ帰った。道具箱からのみと金槌を持ち出して、裏へ出てみると、先だっての嵐で倒れた菓子を薪にするつもりで、小引きに引かせた手ごろなやつがたくさん積んであった。自分は一番大きいのを選んで、勢いよく掘り始めてみたが、不幸にして、仁王は見当たらなかった。その次のにも、運悪く掘り当てることができなかった。三番目のにも、仁王はいなかった。自分は積んである薪を片っ端から掘ってみたが、どれもこれも仁王を隠しているのはなかった。ついに、明治の木には到底、仁王は埋まっていないものだと悟った。それで、運慶が今日まで生きている理由も、ほぼわかった。
眠れぬ夜に聞く文学。